DJ ヒロのリスンとは心の夕日。はい、皆さんこんにちは。いやー寒いですね。今日ね、私3時間だけ、出勤だったんですけれども、出る前から吹雪いてまして、行ったら勤務先のね遊覧船がもう屋根が雪だらけであって、今日もう中止休園にならないのかななんてね、半分期待しながら結局ならなかったんですけども、一団体キャンセルを食らってしまって、でも一つの団体がね残ったので、やってた、時間は短かったですけれども営業しておりました。一方このスタジオに来るととても暖かくて暑すぎるぐらいの、陽気でございます。さあ本日はですね、ちょっと久しぶりになりますが、素敵なゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。誰もが思い描くあの日あの時あの場所を、時には一人語りで、時にはゲストを招きながら、語り照らして出し、心の周波数を高めていくリスンとザ心の夕日。リスンとザ心の夕日はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
ライブレディオ夢の種。
はい、皆様改めましてこんにちは。今年のですね、2021の、ファーストゲスト、マンスリーゲストにもお越しいただきました、乳がんサバイバー電子書籍プラン B の、著者でもございます、岸本ちゃんこと岸本真由美さんに、またお越しいただきました。岸本さん。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
はい。収録の時間と放送の時間が違うのでね。どちらでもいいですけども。ようこそお越しいただきました。もう本当にね。も
う
スタジオ入る15分前にね、もう電話しちゃってね、それでいいのか、ダメなら一人トーク、ちょうどね、同じ収録の日に、マミリンこと、長谷川マミさんとの番組収録してたっていうふうなのが、ちょっと残ってたんですね。はい、もしかしたら今日、このままいけるんじゃないかなっていう、いやでもいきなりすぎるからやめとこうかなっていうせめぎ合いの中で、とりあえずやって後悔しようみたいなね。
すごいな。でも嬉しかったです、突然やけど、私も突然やけど、準備なしでやってみようかなっていう、
無茶ぶりに対応してくれる方じゃないかなという気がしてね、ものすごく嫌いな方って怒る方もねいるんですけれども、
マッハで料理しましたよ。
料理してたんですか？ああごめんなさい、もう子供さんと旦那さんのね、晩ご飯ほったらかしにして、今ちょっと収録に臨んでいただいてるとしたら、とても申し訳ない気持ちでね。
いえ、ちゃんとね、私がいなくても、いけるようになってるので大丈夫です。
なるほどですね。いやそれを聞いてちょっとね安心したというか、私の方で今紹介できる夢の種パーソナリティを可能な限り、岡山スタジオメインになんですが、諫早淳子さんだけはちょっと沖縄の方なので、あなたと同じね、一回もまだ対面したことないというのでは、同じなんですが、引き受けてくれそうな方だなと思って、お願いね、承諾していただきました。やっぱり女性ということもあって、一応男性とは違った、親和性が高い、お話もできるかなと思ったんですけど、やっぱりこう、個人でも違うし、男性と女性とでも違いますし、今までやったトッシーとか花丸テントさんとも違うと思うんですけども、やってみていかがでしたですか？
いや、なんかやるたびにラジオって面白いなっていうふうに感じてきて、やるたびになんか私がなんかカウンセリングされてるような感じで、なんかこうやるたびに、あ、こんなこともしたいとか、あんなこともしたいとかっていうのがやるたびに湧いてくるので、すごい。だからニーノさんがたくさんのそのパーソナリティさんを紹介してくださって、こうやってお話しさせていただく時間っていうのは、私にとってはすっごく楽しい時間で、自分を表現するさせてもらえる場っていうことで、嬉しいです。
ね、まあ今日はあの、はい、長谷川真美さんとね、まあ、収録していて、はい、まあ、あの双方からご連絡ねいただいたんですけども、はい、マメリンも楽しすぎて、で岸本ちゃんと YouTube アップしようかって話までになったのよなんてね、あそうなんだということでね、
私のラジオが、うん、はい、終わった後に、うん、なんかもう一緒になんかしようよって言ってきてくれはって、うん、いやそれやったらせっかくやから、うん、こんなんしますとか言って、
うん、ね、そうそう、まあ、長谷川真美さんもねいろいろと、まあ、ご苦労されているし、まあ、あの自身がね、がん体験者ではないんですけれども、やっぱりこう、うん、ね、あのお話、
同じ乳がんの方だったんです、実は。
あ、そうだ、滋賀県って言ってましたね、うん、
うんうん、同じ乳がんで、
あの、マビリンも、
そう、あのね、それも今日収録が終わった後に、いや実はこういう状況でこうやって私はこうあの乗り越えたのよっていう話を教えてくれはったんですよ。でもうあのなんていうかな、そういう話ってやっぱりいろんな人に届けた方がいいよねっていう話をちょうどラジオ終わった後してて、で、あのね、マミリンさんもなんかこう本を書きたいんだっていう話をしてたので、うん、いやもうぜひ それやったら目次とりあえず作りましょうっていう話をして、うん、そうしたらなんかちょっとできる気がするみたいなことを言ってくれたので、そうそう、やっぱりこの電子書籍とか本とかっていうのは、うんうん、自分がこう亡くなった後も残るものだから、うんうん、で私のその出版社の編集長さんに問いかけられた言葉があって、うん、
はい、
君は夢と志の違いは何か分かるかって言われたんですよ。
うん、
ニノさん分かります？そんな急に問いかけられて。
いやあの、ね、ちょっと別なところの会合でそういったところをね朝活で、はい、やってるので、はい、夢っていうのは、はい、まあ言ったら願望とかね、はい、なりたい将来像っていうのを大体指すと思うんですけども、
はいはいはいはい、
志っていうのは抽象的な揺るぎないものというかね、はいはい、私のメンターなんかが言うにはね、はい、私の志は日本の肉体的経済的精神的再生ですっていうね、
うん、
でそこからいろんなことをやっていく、
うん、
これが志だっていうんですね、
うん、
抽象的夢とはまた違うものだっていうね、
うん、そうですよね、
で使命っていうのもまた違うというふうにね、まあ、でも私はそれなりに志があるかっていうとあんまりないと思うんですけども、ただあの人になんていうかな、喜んでもらうことね、抽象、これが志じゃないかなと、まあ、思っているかなっていうところ、
うんうん、私もね実はニーノさんと同じような答えを、
うん、
編集長にはしたんですよ。でまあ、それぞれその人その人の考え方があるんですけど、うん、その編集長さんの考え方っていうのは、
うん、
夢は生きているうちに叶えるもの、
うんう
ん、で志は死んだ後も語り継がれるような、
はいはい、
残せるもの、
うんうん、
だから本は、うん、もう万人が死ぬまでに1回、
うん、
書いた方がいいと思うって言って、うん、教えてくださったんですね。なのでいや私もなんか今とりあえず今は一冊書いただけだけど、うん、なんかもっと気軽な気持ちで書いたらいいんじゃないっていうことをすごい言ってくれはって、
うん、
いや、まあ、またちょっと今の活動がちょっと落ち着いたら、
うん、
ちょっとゆっくり振り返る時間も、
うん
うん、なんかこう本を書く時間っていうのはいいかなっていうふうには思ってますね。
うん、
そんな感じですね。
編集長がその志を持ってるそうだから、あなたにそのプラン B をオファーしたみたいな感じですか？
うんうん、あ、いえいえ、
それはまた、うん、
編集長さんは全く私のことは知らず、
うん、
編集者の方がまず私の本を読んでくださって、うん、その編集長さんは、うん、そのと私のやつを読んで、その編集長さん結構すごい方らしいんですね、
うん、
なんか有名な本田健さんとか 餅月敏孝さん、高野本宝地図の、そのコンテンツプロデューサーをしておられた方らしくて、でも、なんか、この間、初めてちょっと YouTube を見て知ったんですけど、その方は、だからそういう有名な方よりも、一般の人々に、なんかこんな風にしたら、なんていうかな、本は出せるとか、夢は叶うとか、うん、そういうことを一般の人々にも役立ちたいみたいな思いがある方で、
うん、
で、まあ私みたいなものでも、ズームでしっかりお話を聞いてくださって、で、私がなんかこう、本の売れ行きがちょっと、まあ正直最初はドンとね、出版当時はみんなチヤホヤしてくれて買ってくれてたけど、まあ落ち込んでいた時に、岸本さんの本は絶対大丈夫やからって言って、で、奇跡的に君の話は面白くできているから大丈夫って言わせてくれはって。
はいはいはい。
じゃあこの人がそんな風に言ってくれんやったら、まあ、ちょっと信じてみようかなっていう。思いも出てきてっていうところですね。やっぱり人間って不安になるじゃないですか、うん、どうしても、
うん、
売り上げがどんどんどんどん落ちてって、うん、順位もどんどん下がってきてっていう、うん、なる風になると、うん、でもそういう風に言ってくださった言葉はやっぱり心の奥底にずっと残ってるし、
うん、
で私もこの本は、まあ、死んだ後も誰かに読んでもらえると思ったら嬉しいし、うん、でたまたま年賀状をね、今年ちょっとやり取りしてたら、高校の同級生が読んでくれはって、うん、
はいはいはい、
もうすっごい嬉しい、
うん、
長文のお手紙をいただいて、で、その、高校の同級生も、今ちょうどお母さんが闘病中で、癌の闘病中で、うん、でも、やっぱりその病気の、なんかこう、うん、なんていうかな、対象、療法を知るとか、うん、いろんな人から情報を得るっていうことはすごく大事なんだなっていうことを私の本を通して学んだっていうことを言ってくれたので、
うん、
なんかね、そういうことをどんどんしていけたらいいなっていうふうには思います、うんうん
ね、
うん、はい、そんなふうに思ってます、
ね、まあ本当にプラン B が7万部のまあ基準をね、前聞いたかもしれないですけども、同じ出版社の編集者の方が7万部いったら、そのままの 紙媒体に変換するっていうわけではないんですか？
あ、っていうか、私が最初に、その松森編集長に、
うん、
初めての出会いの時に、そんなことを言ったんですね。
うん、あ、はいはい。
うん、99円で売るのは全然いいけど、うんうん、7万部売りたいんだって。
うん、
たまたまその時なんでやったかな、そうです、思い出しました、西野エンタメ研究所の話を聞いて、
うん、
すごい7の数字、7万人いるんでしたっけ、
あ、はい、なんかそのぐらいオンラインサロンですね、
うんうんうん、そうそうそう、オンラインサロンに7万人ぐらい確かいるんかな、うんうん、なんかその話を聞いて、あ、そんな風になったらいいなっていう勝手な妄想ですよ、うん、
妄想、
それを、うん、を話したら、うん、岸本さんはなんか7万部は無理かもしれんけど、
うん、
あんたなんかやらかしそうやなっていうことを言われましたほんで、7万売れんくても、
うん、
1万部もし電子書籍で売れたら、
うん、
勝手にメディアが捉えてくれるからっていうふうには言われました、うん、なのでまあ、地道にもちろん努力していこうっていうことは思ってるし、
うん、
なんかこう売るのが目的っていうよりは出会った人に元気になってもらいたい、うん、それを読んで楽しんでもらいたいというか一番ですね、結局のところ、
まあ、一人でも多くの方に乳がん検診に行っていただきたいというところでもありますよね、うん、
とかあと人生をちょっと忙しい方、休みがない方、うん、私もそうだったので、うん、休みがないままずっと突っ走ってきたんだけど、
うん、
ちょっと立ち止まって一回考えようよっていう、そういうきっかけ作りが与えられたら、うん、本当に嬉しいなっていうのは思って、
うん、
で、なんかやっぱりそんな中、ね、ニーノさんが、このラジオどうや、あのラジオどうやって言ってすごい進めてくれはるから、うん、いや、なんかすっごい嬉しいし、で、うん、ね、この間も本当にいろんな こんな手があるよ、あんな手があるよっていうので、
ね、まああれはね、まあちょっとあの、うん、知ってたからね、あなたどうなの、岸本さんはどうなのかなというのがあったので、だから私はね、個人的に、ね、全国オーディションは関心あるかというとね、あんまりああいうのは出たくないなと思ってるんですよね。ただ、あの石田和弘アナウンサーの、ね、はい、4時間のセミナーちょっと受けてたんですけど、
はい、
まあ素晴らしいですよ、ね、眠らせないし引きつけるしね、オンラインでの講師のやり方とか全部伝授して、はい、それをその年の準グランプリの河村武明さん、口の聞けない講演家の方が全部メルマガに書いてくれてね、はい、まあ、それを、まあ、あなたにもシェアさせてもらいましたけど、ね、あれだけこう、はいはい、伝えるということに熱心な方がいるっていう、そのエネルギーの凄さに感心していて、私がこうオーディションに出たいかっていうとまた別の話になってくるんですけど、ただ串本ちゃんには合ってるんじゃないかなと思ってね、あの全国講師オーディションで、もう、はい、あ、そうそう、おめでとうございますと言ってもいいかもしれないですね、あのマグロプロジェクトの登壇させてくださいって言って、マグロ友和さん ね、Facebook に、うん、
びっくりしました まさかなと思ってたのに、
おびっくりしましたよ、うん、いや冗談でね、もう、もう岸本ちゃんを、岸本さん、真由美さんを登壇させてくださいって言ったら、はい、4月か5月に考えてますっていう返事が来たから、おお結構考えてくれてるんだよと思ってね、
うん、びっくりして、昨日ね、ちょうど私夜あの仕事帰りにそのね、あのメッセンジャー見せてもらって、いやほんまみたいな感じやって、だってこれすごい活動ですよね、マグロプロジェクト。
そう、すごい活動ですよ、
ね、最初はマグロって何やねんって
そうそう
そう、なんかね、人と人世界をつなげるっていうプロジェクトで、食林をエンタメにっていうね、
そうそう、
素敵やなと思って、
あの日本公演新聞からはね、あの B1 の人気記者の山本さん、山本隆弘記者とかで、今月は、魂の炎の編集長、はい、水谷盛人さんがね、まあ、交代交代で出てますし、
はい、
あなたが一緒だったように、はい、インスタのフォロワーがで超人気講師ですよ、そういう方も出てるし、で武器を走りながら披露への、ね、高橋義明さんもかつて出たし、うん、
なんかどうしようって思ってるけど、まだ何も動けてないですけどね、
なんか友川さん、上黒さんからはなんか、
はい、
具体的にその題名を決めたとか、そういう話があったんですか、
そうなんですよ、昨日初めてお友達申請させていただいて、友川さんに、で、そこで自己紹介させていただいて、でその後なんかこれとこれとこれとこれなんか4つぐらい、こういうことが知りたいからって言われたので、SNS と私の写真と、であとはどういう題名にしたいかっていうのと、あと何やったかな、なんか送りました。でそれを送ったので、さすがにこれは嘘じゃないのだろうなっていうなんかそういう感じで思ってるんですけど、
まあ実際マグロ友和さんともちょっとまあ今ね話しますけど、
はい、
岸本ちゃんのことについていろいろとこう、送れる動画を送ったり、こんな人ですとかね、いろいろこうやれたりして、で日本公営新聞の山本さんにも取材をお願いしてますとかね、もう現実に ならないような話とかもいろいろこう しながらこうやってたのでね、だからその時にね、もう感触は得てたんですよ。でもまあこの前先日、昨日ね、やっとそのダイレクトなそういうね、4月か5月に登壇を考えてますっていう返事は、本当これは本当昨日おとついの話なんですけども、それまでにもちょっといろいろとね、やり取りはさせていただいてはいたんです
ね。ありがとうございます、もう新野さんのその応援力がほんまにすごいなと思って。いや
でも、すごいかどうか分かんないけども、
まあ、まあ、すごいですよ本当に。
劇団員時代によく飛び込みで新聞社回ってね、うちの劇団の記事書いてくださいって言ってって、で相手にされないこともよくあったわけだけど、相手に共感してくれた記者はやっぱりこうものすごくね、力を注いでくれて、記事に載ったっていう経緯があったのでね、だから震災、劇団解散とか震災も乗り越えたのにという重いテーマではないか、そういう自然災害ではないにしても、別の意味で乳がん克服、その後の、まあね、活動というところが、まあ、通底しているところがあるんじゃないかなと思ってね、でまあ動いて、ちょっと自分がそういうちょっとある種の妄想を抱きながらね、昔の新聞で もうあの断捨離してもいいんですけど、あの昔の新聞捨ててよかったんだけど、まあ、あの片手で使うこともないんだけども、あ、まあこういう時で使うのがいいかなと思ってね。
大事ですよね。本当に素敵な思い出やと思います。
あれうちの劇団の代表があなたっていうとがあなたで、風景がまたあなたにカテゴライズされたらまた別な意味での記事になるなってね、それは本当に思いましたね。
ありがとうございます。だからなんか私はそんなに頑張ってないけど、なんか新野さんがすごいなんかこう私をこう押し上げてくれてる感がすごいあって、そうそう
会ったこともないのにねっていうと、それはこれからも会うかどうか分かんない中でね。そうするのは、
いやでも私きっと岡山行きますよ。
岡山ね、まあね、
岡山じゃダメなんですかね。
いや別に、いやスタジオは岡山だけどね。
そうですね、いつかリアルでね、あのさせていただくのが夢ですね。あのもうちょっと有名になって
マグロプロジェクトで出てそれなりに反響出たらいろんな方捉えてますよ。だから同じ月には山本さんか水谷編集長かどちらかが、はい、出てるんで、あなたの登壇してる内容を見てますから、はい、あの、はい、公式オーディションみたいにこうリアルの舞台ではないけどその画面越しに見てるのでね、はい、あこの人取り上げてみよう。だからこの後ね、あの山本さんとに、
はい、
いや私かねてあの山本記者にもお勧めしたね、あの、岸本真由美さんもマグロプロジェクトに出れることになりましたって日本公演新聞のね、あの、
はい、
重治さんとか山本記者に言おうかなと思ってるところですね。
もう本当にありがとうございます。
なんか重治さんなんて編集長の娘さんなんかね、まあ、いきなり岸本ちゃんって言ってるからあれと思ってね。
まあ、まあ、言ってくれてあるんですか。い
や公式ラインでのやり取りではねそういうふうに言ってるんで、で車の中でプラン B 読んでいるっていうふうにね、うわ忙しいのに時間割いてくれてるんですよね。
すごいですよね。
もろ掲載してっていうとやっぱり仕事なので即答できないところがあるので、それはねあまりそのダイレクトな返事っていうのはすぐには返ってこないけども、やっぱりこうなかなか協力的な方だなと思いますね。
ありがたいです本当に。もう、全く私には今までね、そういう世界は分からない世界だったので、いやそういう違った世界も見れてなんか不思議だなっていうふうに思ってるんですけど、
乗ったら日本公演新聞出たら深清とか下谷とか同じようなね、玉ちゃんとか中村文明さんと同じような、それもまた土俵に乗ることになりますからね。
えらいこっちゃですね。どうしましょう。
いやいや、だからこう何もせずにも売れてる方ばっかり乗るんじゃなくて出るのは、まあ、それはそれでいいですけど、そうじゃない方もたまにああいうの出るとねいいと思いますよ。
ありがとうございます。
炎の講演家鴨頭さんなんかあの日本公演新聞でねあのコーナー、連載コーナーも持ってますしね、
多いですよね、
そういうところに出ると、まあ、一気にねまた注目されるんじゃないかなと思いますし、
ありがとうございます。
マグロプロジェクトは本当に、ね、応援してますよこれね、本当ね、完全にアウェーゲーム、ね、になると思うんですけども、
アウェーを、アウェーを楽しんでみます。まだ、まだねちょっと他の方のとかをしっかりちょっと見れてないので、
そう 見るといいかもしれないですね。自分と違うテーマの人ばっかりも見るけど、どういう人が出てるのかっていうのを知る意味ではね、すごくいいと思いますね。
そうですね、ちょっと研究してみようかなっていうのは思います。で、やっぱりあの HCC のホームティーチャーをしてきたので、あのなんか人に向かっての喋り方とかっていうのはかなり、あの講演の時は気をつけてるつもりなんですけど、ちょっとまだまだそういうなんていうか知識不足ではあると思うので、ちょっとこれから勉強ですね。もう人生はいつも勉強ですね。
その時にあのそれこそセブンミリオンプログラムですかね。もうそこをやっぱりこう殿下の宝刀で、ね、出してみるとい
い、ね、こんなことしてみたいと思ってますなんですけど ね、まあそういうこともちょっと冒頭に入れながらちょっと組み立てていけたらなっていうふうには思ってます。そういうのを考えるのは結構好きなので、どうしたら喜んでくれはるやろうなっていうのを考えて、ちょっと、はい、やってみようと思います。マミさんからは、英語で最後喋って締めなさいって言われたんですけど。おー、
いいじゃないですか。
はい。ちょっとどうしようかなと思いながら、今、ちょっと楽しみにしております。
だいたい1時間前後の尺で話してますね、はい、そのマグロプロジェクトね見てたらね、まあ、超えてもまあ問題ないかもしれないですけど、一応1時間を目安に1時間で話すにはどうしたらいいのか、で全国講師オーディションは10分の尺で喋ってるので、それを10分にまとめたらどうするのかとかね、まあその辺、いろいろ試してみると、
はい、
マグロプロジェクトで注目されたら本当にそれだけでメディア出版社の方とかね、いう感じになればいいなと思っちゃいますね。
なんかすいません、なんか私の未来のなんか語ってますね。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
まあまあ本来自分は自分で言うのもなんですけど、すごく自己中心的な人間ですよ、すごくね。目立ちたがり屋のね、なんでね、芝居心もわからないまま劇団に入って、まあ、やっててね、でもまあなんとかなったというかね、まあまあ恵まれた人間関係もそうでない人間関係もいっぱいありますけどね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局はね、まあ縁があった、放送かなと思いますね、はい、私以上にいろんな人と、あなたともそうですけども、
はい、
でまだあなたを紹介してくれたリュウちゃんとまだラジオ出てもらってないんでね、いずれはそういうことも考えなきゃいけないんですけど。
そうですね、リュウちゃんね、私もしばらく会ってなくて、彼はね、なんか不意に連絡してくるんですよ、元気と
言って、
うちの滋賀県にたまたま営業に来た時にちょっと寄ってくれたりとかするんです。またでもそういうのがね、面白くってね、
深清とはまた違いますね、なんかね、
またね違う感じの、はい、楽しい本の営業マンなんですけど、でも
そうなんだ、
だから私がこの本を出版するにあたって、深清さんの予宿で、その今温めてる本が必要な人の手に届きましたって予宿をした時に、りゅうちゃんがそれに参加しててくれはって、その私の言葉を聞いて、僕本山割りしてるから僕協力するよって言ってくれて、実際電子書籍っていう形で、形になったので、もう彼にはすごく感謝してます。
そうですよね、まあ、いずれまたリュウちゃんにも出てもらいたいとはね思っているんですけど、
そうですね、
さあそれではね、ちょっとねジングル挟んでエンディングに行きたいと思います、はいはい、
ありがとうございます。
はい、それでは本日のゲストは岸本ちゃんこと岸本真由美さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ本当にね、はい、マグロプロジェクト、ね、はい、期待してますよね。
ありがとうございます。
イナラブ、人気講師の中に入ってねやるっていうのもね、
はい、
なかなかできない経験かもしれないですし、あなたにとっては
今年一番のね、すごいことになりそうですね。まだ、
ね、
まだ私、Facebook とかでは、ちょっと怖くてつぶやけてないんですけど、正式になんかもう、決まったら、ちょっと、ニーノさんのおかげでって入れて、
いや、まあ、それはまあ、まあね、どちらでも、どちらでもいいというかね、まあ、お好きなようにという感じなんですけど、
ありがとうございます。
まあ、本当に頑張っていただければと思います。
はい。
はい、それでは本日のゲストは岸本真由美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。Don't forget to request and messages for listen to the 心の夕日 to bye now. ありがとうございました。この後ズーム頑張ってくださいね。